ただいまから2024年9月29日年間第26週日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書6章の4節から6節。ヘブル書6章4節から6節。説教題はキリスト教的堕落論、キリスト教的堕落論と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。では本文です。一度光に照らされ天からの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなって、神の素晴らしい御言葉と来るべき世の力を味わった上で堕落してしまうなら、そういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にする者たちだからです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、本日も主の前に私たちを呼びかけてくださり、集めてくださったことをありがとうございます。どうか、ヘブル書からあなたの福音を学んでおりますけれども、どうぞ私たちの心の耳を、霊の耳を開いてくださって、あなたの御心が何であるのか、そしてその御心を信仰によって捉え、聖霊の力によって、実践することができるようにお助けください。困難にある時もあります。また、特に問題がなく、平穏無事な生活をする時もあります。しかしいずれの時にあたっても、主の存在を、主の憐れみを、主の恵みの中で、忘れずに、感謝して生きるものとさせてくださるように、今日もあなたからの、語りかけ、聞き続けて信仰から信仰へと歩むことでキリストに似たものと変えられていきますように、清められていくことができますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ヘブル書の6章の3節を終えて、1章から3節を終えてですね、次の、区分に入っております。これまでは信仰の発展と強化に関して述べてきたわけですね。信仰の発展とその強化ですね。で、6章の4節から、まあ、今回は6節までですけどね、さらに8節までは信仰の堕落に対する警戒を掘り下げることになります。まあ、新約聖書の中でもですね、ヘブル書のにおける堕落論っていうのはですね、まあ、あまりにも厳しい表現が使われているため、この6章の4節から8節、まあ、特に4節から6節、今回のところもそうですけどもね、この箇所のゆえにですね、ヘブル書そのものを、キリスト者から遠ざけさせですね、読むことを諦め、そして捨てさせるきっかけともなってしまった、そういう形跡が、あります。そういう歴史が、ありね、いろいろなその解釈の中でですね、この箇所がですね、一つのキリスト者にとってのこう信仰のつまずきになるから、まあ、説教者も怖くてこういうところをね説教できないというふうに、ね、教会としても教えにくい箇所、まあ正直あんまりこういう箇所を正面切って、説教やね、聖書研究会だとか、まあ、スモールグループの中で学び合うっていうことはね、特にないかと思われます。で聖書を読んでいく中で、諸個人がですね、一人一人がこういう箇所を読んできてすごい厳しい言葉だなと思って悩んでですね、個人的に私牧の中で取り扱われることは結構見てきましたし、あることかと思いますけれども、そういうことがあまり発生しないようにね、そういうふうに悩まないように教会全体として、まあ、こういう箇所からね、メッセージすることとか教えることとか率先してこういうところにね、知識をつけさせていくっていうことは避ける傾向にあるのではないかというふうにも思いますし、逆にこの解釈の仕方をですね、まあ恫喝とかですね、脅迫、 みたいな形でですね、引用してキリスト死んだけ信じてね、堕落したらこんなに恐ろしいことが起きるんだぞなんていうふうにね、これはもう第一コリントを読めば分かりますけどね、聖書の解釈の原則はですね、まあ、これ教会としても個人としても同じなんですけども、一つの箇所で納得しないことです。一つの箇所をもってしてその箇所が別の箇所でどういうふうに反論されているのかっていうかね、これ A というね聖句があった場合、 B という聖句でね全く反対の表現がされている時があるわけですね。でこの正反対の聖句をキリストの十字架によって統合して解釈していくっていうのが、十字架信仰の、秘訣でもありね、聖書を読むときにキリスト抜きで読まないためのね、この十字架の言葉で、として読んでいく、ということになります。だから信仰抜きでキリスト抜きで、聖書っていうのはね、読み進めていくとですね、特にもう旧約聖書なんてズタズタな状態になってきますね。自分自身はもう救われなんじゃないかって思うぐらい、登場人物に自分自身を当てはめて感情移入したりしたらね、いかに自分が救われないかってことはよくわかりますよね。まあそれはそうですね、律法ですからね、旧約聖書っていうのは。だからその新約聖書において、イエス・キリストをね、福音をはっきりさせていくっていうことはとても重要なわけですね。キリスト抜きで神の言葉に触れてはいけない。信仰抜きで、神の言葉が解釈できると思ってはいけないわけですね。だからそのヘブル書なんかで、例えば今回ですけども厳しい箇所だなっていうふうにね、思ったとしても、他の箇所、例えば使徒パウロはですね、相手を愛するためだったら何でもすれっていうふうに言っているわけですよね。相手がね、コリント書にも関わらずで、私牧書館でもそうですけどもね、一回罪を犯したらもう警告もなくね、すぐ除名だとかって、そういうふうには言わないわけですね。愛を持って注意をしなさいって、ね、段階をきちんと経てね、そして直接本人にもね、福音書を読めば分かるようにね、イエス様ご自身もそうでした、教会もそうです。直接本人にね、言い分を聞かないうちはね、何も裁いてはいけない。その言い分が本当にね、真実なのかね、それとも誤っているもの偽りなのかね、何が善で何が悪かというよりもね、私たちはその人間、同士のね関係のただのコミュニティを作っているわけではありませんので、キリストを信じる信仰共同体なわけでありますね。だから善か悪かで、人間的な善か悪か、倫理道徳的な善悪でね、完全懲悪をしてはいけないわけですね。罰を与えたりすること権限も本来人間にはないわけですよ。だからじゃあ教会におけるね、その主にある愛の裁きっていうのは何なのか、愛の戒めっていうのは何なのか、起きてというのは何なのかというと、その人の言い分をきちんと聞いた上でですね、それを主の御前に持っていくわけですね。で、御言葉と照らし合わせてね、何かこう教会法典みたいなのを開くということではなくてね、ひたすら福音を聞き続けて、ね、神の言葉を聞き続けて、兄弟姉妹の証に耳を傾けてね、励まし愛されながらね、祈られながらね、本人が神様に善悪を超越した神様にね、罪から解放されてね、義としてくださったキリストに対する信仰を持てるかどうか、つまり神に立ち返るってことがね、すごく重要なんですよ。それは相手が悪いのか、ね、良いのかっていう、私たちキリスト者は裁判官の役割をしているわけではなくてね、キリストでさえね裁かなかったわけですよね。裁き主は唯一父なる神様であります。だから教会でも、裁き合わないようにしようっていうのはね、キリストが逆に 愛し合おうって、裁き合うぐらいだったら愛し合おうって言ってるわけですね、うん、でキリストが全ての人たちのために、信じた全ての人たちのために命を捨ててね、命がけの愛を示してくださった。だから聖霊によってその命がけの愛を、たっぷりと受けてですね、自分自身にも他の人たちにもそれを流していく、その愛の受け止め方が不完全であったり不徹底であったり曖昧であったりするとですね、怒りが出てくるわけですね。人間的な喜怒哀楽、人間的な善悪の基準といったものがね、神キリストにおいて表された命のキリスト、聖霊の命の基準にね、こう跳ねのけてしまうようになっていくわけですよね。だから自分自身の状態を調べるときも、相手のこともそうですけどね、まあ自分自身の状態を調べるときにも、自分自身がなんかこう正しいことしたんじゃないか、悪いことしたんじゃないかっていうことで一喜一憂するっていうのであるんだったら、他の一般的な人々と同じでありね、そういうの肉の人というわけ、肉の状態にあるわけですね。そうではなくて、神様との関係で命あふれる状態になってるかどうかっていうね。だから自分のことを過度に自分で裁いて責める必要はなぜないのか、ね、あと自分自身で得意満面になる必要はなぜ、誇る必要はなぜないのかというと、キリストの命に、神様の愛が込められているということを受けに受けていると、そういう善悪の基準というものがね、ほころびていってね、崩壊していくわけで、瓦解していくわけですね。自分は神様に生かされていることに喜びを、何が正しくて何が悪いかって、悪さを避けて正しいことをするとかね、そういうところに喜びを持てなくなるようになるんですよね。自分で自分にとっての正しいことをしたとしても、人々に見せつけるためであったり、自分自身の承認欲求を満足させるためであるかもしれないっていうか、その通りであります。だからまあ聖書っていうのは、もうヘブル書の今回の箇所に、限らずですね、他にもですね、キリストを信じた私たちにとって、神の言葉はですね、一見するとですね、恐ろしい箇所がですね、恐ろしく読めるような箇所が、存在します。まあ例えば2点ちょっとこう指摘したいんですけどね、まあ1番目は、罪にとどまり続けるならっていうね、どうなるかっていう話ですね。で2番目は、御子を踏みつけ新しい契約の地を汚れたものとし聖霊を侮るならば、まあちょっと長ったらしいから、御子を踏みつけ聖霊を侮るならばって言ってもいいんじゃないですかね。総合して新しい契約の地を汚れたものとしって言ったらちょっと抽象的になりますからね。まず1点目見てみましょうか。ヘブル書の10章26から27ですね、もし私たちが真理の知識を受けた後進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪の清めのためには生贄は残されておらず、ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つしかありません。まあこういうところをですね、一見すると、あ、厳しいなあというふうにね、私もなんかやっぱり怖くなってきたりとかね、畏怖心というよりも恐怖心の方が勝ってしまうことが多くなるかもしれませんね、うん。まあ、これはもう先ほども言いましたように、一つの御言葉をもう一つの正反対の御言葉とかね、別の御言葉によってね、バランスを取らないからであります。十字架の言葉として統合しないからでありますね。 A の御言葉は A の御言葉、 B の御言葉は B の御言葉ってね、取っちゃうとね、都合の良い御言葉だけを引用する人って、逆に都合の悪い御言葉を引用した時、恐怖のどん底に陥るんですよ。だからやばいんですよ。だからね、自分の主張のために御言葉を引用するんじゃなくて、御言葉が私の人生をね、引用して、神の御心が私の人生に、到来するようにね、聖書っていうものはね、読ませていただく、 神の言葉を呼びかけを聞かせていただくっていうね、謙遜な態度をキリストにあって、保ち続ける必要があります。で、2番目ですけど、御子を踏みつけ新しい契約の地を汚れたものとし聖霊をあなどにならばというところですけど、まあやはりヘブル書ですけどね、10章の29節まして神の御子を踏みつけ自分を聖なるものとして契約の地を汚れたものとみなし恵みの御霊をあなどるものはいかに重い処罰に値するかがわかるでしょうと、いうことですよね。これはもう未信者に対してもちろん言ってる言葉じゃなくてキリスト者に対して言ってる言葉なわけですよ。こういう箇所をどういうふうにね福音で読んでいくかっていうことなんです。しかしながらですね、このように厳しいことを語られているわけですけれども、他方ですね、主は全ての人々に何の例外もなく慈しみをかけるという希望を与えてくださっているわけですよね。だから誰かがそれをどのような理由であれね、その例外のない無償の慈しみ、無償の愛をね退けられるというのはね、まあ奇妙なことだと思いませんかっていうね。そしたらもっと聖書を調べたくなるんじゃないですか。そして言葉の問題ではなくてね、それが十字架の言葉、すなわちイエス・キリストご自身の、ご人格に合わせてね、照らし合わせてどうなのかっていうふうにね、心が向いていけばね、聖書の読み方がどんどん深くなっていくということですね。こういう厳しい言葉だからこそね、逃げずにしっかりとね、それでも神のキリストの慈しみは変わらないんだと。例外なく信じたものをね、神の子としてくださって救ってくださるお方がね、使徒たちを使ってですね、ヘブル書を通してですね、ヘブル書以外でもいいですけど、こんな厳しいことを言うには何らかの理由があるだろう、理屈があるだろうと。それは言葉としては論理が通ってないかもしれないけど、霊的には全然整合性があると。詩編103編の8節から14節主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争っておられない、とこしに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。天が地上をはるかに高いように御恵みは主を恐れる者の上に大きい、主を恐れる者の上に大きい。先ほどの言葉を聞いてですね、いくばっかの恐れを感じたのであるならばね、信じたけれどもね、こんな厳しいこと言われるなんてって、それは主を恐れる者の証拠ですよ。そういう言葉を聞いてですね、読んでですね、それを知って、ああ恐怖があるな、恐れが自分の心の中にね多少ともねあるなという人ほどね、御恵みはその人の上に大きい。東が西から遠く離れているように主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の地に過ぎないことを心に留めてくださる。厳しいことを言われれば言われるほど、こういう恵み深い詩編103編のね8節から14節みたいな箇所をね、どれだけ思い出すことができるかっていうところが勝負なんですよ。つまりヘブル書の著者のこの厳しい言葉の裏側にあるのは、ね、そういう厳しい言葉を言わざる得ないほど神に立ち返らない人たちがいたってことですよ。まあ最初からね、年数からしたら教師になって叱るべきなのにね、まだあなた方は父を必要としている。5つのね、基礎的なね、構成要素、必要としていると。処方の教えを必要としていると。まあ言ってるからね、成長させたいわけですよね。だけども、のんべんだらりとしている。それは休んでるとかね、なんだかんだって言ってるんではなくてね、目を覚まさせるためですよね。そういう厳しい言葉をあえて言うことによってね、 詩編103編8節から14節に書かれているように、主がどれだけ慈しみ深いお方であり愛なるお方であるかということをね、思い返してごらんなさいと。本文には、4節から5節に、一度光に照らされ天からの賜物を味わい聖霊に預かるものとなって神の素晴らしい御言葉と来るべき世の力を味わった上でと書いてありますね。まあ前段をですね、福音の称号として詳しく見ていきたいわけですね。まあまずその一度光に照らされるっていうふうに書いてますけどね、一度光に照らされるということは、人間が世の光であるキリストが照らすまでは絶対的に盲目であるということなんです。自分で目が見えるって実証することはできないということです。一度光に照らされるっていうことは、まあ受け身なわけですよ。神様から恵みを受けたり、良きことを受けたりする、慈しみを受けたりする、それはもう全て受け身ですよ。キリストでさえ死から復活した時にですね、全てこう受動系でね、復活させられた、というね、言葉を聖書はね、一貫して使っております。世の光であるキリストから照らされるまで人間は盲目のままである。だから聖書を読んでも心に響かない、説教を聞いても内容が理解できない、キリスト者と、信仰の会話を続けてもピンとこないのはなぜなのか。キリストを信じる以前の私たちが、キリスト者生活、教会生活の中でどこか間違ってしまってね、どこかこう怠惰になってしまって、どこかこう、世やね、闇の力に、支配されていたね、そういう状況っていうものに隙を見せているからなのであります。預言者以前は神の言葉が福音として語られても、神の言葉が律法としてではないですよ、ね、裁きの罪に定める務めとしてではなくてね、義とする務めとして、救いの言葉として、命の輝きとしてね、語られても神に立ち返ることにはならないと、そういうこともあるとすでに予言しています。イザヤ書の6章の9節から10節まで、すると主は言われた、行ってこの民に告げよ、聞き続けよ、だが悟るな、見続けよ、だが知るなと。この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返って癒されることもないようにと。これはどう考えてもおかしいと、普通の人だったらこれ読んでみてね、わかると思います。当該箇所イザヤ書の6章をね、経緯を見てもね、イザヤが福音宣教をする者として、予言をし続ける者として、予言者としてね、まあ改めてこう派遣されるっていう明確な記事であります。だけれどもね、預言者の活動に関しては確たる証明があったんですよ。しかしその使命が確かなものであったとしても、そして、まあ、キリストを示すね、贖いというものもね、火鉢でね、舌が清められてね、イザヤがね、準備も整っている、神の言葉を福音として伝える準備が整っているのに、立ち返って癒されることのないように派遣されているわけであります。つまり神の言葉を福音として語れば語るほど、イザヤが神の使命に生きれば生きるほど、伝えれば伝えるほどですね、信仰を持ってない、神に立ち返れない人たちが明確になってくるっていうことなわけですね。福音宣教者に対して、預言者に対して神様はもっと信じるものが増えたりとかって望んでるはずでしょ。他の箇所見てごらんなさい、ね、四牧書簡の中ではね、全ての人々がね、悔い改めて救われることを望んでおられるのが主ではありますよ。しかしまだ残念ながらキリストは福音を完了させていない時代だった、イザヤの時代って。だから神の言葉を伝えれば伝えるほどですね、もちろん律法で人間は救われませんからね、その律法を守れって予言したとしても、神に立ち返ることができずにね、立ち返って癒されることができないわけです。 しかしそのような旧約律法の、古い予言のね限界を、考えてみたとしても、やはり使徒の働き等を見るとですね、福音を宣教すればするほどですね、キリスト者が証を立てれば立てるほどですね、迫害されたりとかですね、信じない人たちが明確になっていくっていうことはね、事実としてあるんですよ。だから何が言いたかというとね、信じる人が出るってことはこう奇跡なんですよね。そして信じる人たちが、私は宣教してね、証を立ててこんなに多く教会ができるほど集めることができました、そこで誇ったり他の人たちが拍手を送ったらダメなんですよ。なぜかというと、一方的な神の恵みで、神の奇跡でね、救われる人が起きたからです。不作の時もあるでしょう、収穫の時期も来るでしょう。しかし私たちが証を立てたり伝道したり宣教したり開拓したりするときにですね、結果往来なわけじゃないし、働きに似合ったね結果が、あの人は出してないから失格なんだって誰も言えないんですよね。そういう人はまだ己の信仰さえも、キリスト人になったことさえも、救われたことさえもね、神様の奇跡であった、恵みであった、絶対恩寵であったっていうことね、まだ分かってない。まだ自分の力で人生手放さずにね、頑張ってる人だ、それは。そういう人はキリスト教という宗教に精通してるかもしれないけれども、キリストに対する本当に、心からの信仰っていうことに関してはね、全然もう受け身になっていないっていう意味でね、高ぶりから解放されてるかどうか分かりません。で、預言者イザヤはそんな結果が出ないことであるんだったら宣教するのは嫌ですって言ってないんですよ。そのまま自分自身の使命を果たした。結果が出ようが出まいがね、御言葉が実現するように。主イエスは人々に対して、じゃあ何をしたのかというとね、十字架の使徒ですね、焦点を結び合わせてキリストこそ私たちの光であることを、明確に証言したわけですね。ヨハネの福音書の12章の31節から37節、まあ、ここに神様からの、招きだとか一方的な、招待とかね、恵みっていうものがね、キリストの視点で書かれております。今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。私が地上から上げられるとき、私は全ての人を自分のもとに引き寄せます。自分がイエス様を信じたんじゃない、キリストに引き寄せられてイエス様が私たちのことを信頼してくださったんです。だから聖霊が賜物として私たちにキリストに対する信仰を明確化させてくださった、与えてくださった。これは自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたんである。だから私たちは信仰の賜物以外に受ける一切の恵み、一方的な恵みっていうものはキリストの、引き寄せにもよりますけれども、十字架の死とリンクしているってことですよ。十字架抜きで引き寄せを語ることはね、まあこれはもうスピリチュアルとか啓発本になる引き寄せの法則みたいなもんですよ。そうじゃないんですよ。十字架の死っていうものは全ての人々に神の愛を明らかにさせ、その愛の香りと魅力でね、キリストの十字架の死の丘にですね、私たちを導くものなんですね。その香りを嗅ぎ取れる方々のみ。みんな神様に愛されてるけど、そのキリストの香りを嗅ぎ取ってね、十字架の丘にまでですね、行って、キリストの十字架の死に神の愛を、見上げていく人たちは信仰者と呼ばれます。これはご自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたのである。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法によってキリストはいつまでも生きると聞きましたが、あなたはどうして人の子は挙げられなければならないと言われるんですか、その人のことは誰ですかと。 そこでイエスは彼らに言われた。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさい。イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから、身を隠された。イエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかったってことなんですよ。で、教会も同じなんですよ。キリストが世の光なら、あなた方も世の光、地の塩なんですって言われますね。だから教会もキリストが天に昇った後、地における、キリストにある、世の光、地の塩なわけですね。だから教会を通してですね、キリストを信じていくっていう。教会なんて不要であると。それは建物であるか建物じゃないかとかね、コミュニケーションが友情に満ちたものかそうでないかっていうのはまあ別問題としてね、究極キリストに対する信仰がある者同士がこう交わっていく、礼拝し合っていく、これがあればね、教会は不滅ですよ。そこに教会が存在するわけですね。で、その教会、キリスト者が、神を礼拝する、霊的な共同体、これが世の光であり地の塩だなわけだからね。多くの印をその教会の中で、教会の外で神様は起こすわけです。教会を用いる、私たちを用いるということです。だけれども、全ての人がイエスを信じるわけではないということであります。だから、それはイエス様がまだ天に昇らなかった時、十字架にかけられなかった時から、もうそれは予言していたわけですね。だから私たちはイエス様の予言、聖霊の証っていうものをね、の力っていうものを、ないがしろにせずにね、まあ、すでに自分に今起きているこういう辛い状況だとか、誤解されている状況だとかね、こんなに努力してるのに、ずっと同じところを回ってるような感覚だと、疲れてしまったって言った時にね、イエス様の言葉を聖書からね思い出していく、神様の言葉を福音としてね、聖霊によって思い出させていただくことですね。じゃあ光とは何なのかってね、まあ、これはまあ端的に言うと神の啓示のことであります。エペソ書の5章の10節から14節。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなんです。しかし全てのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされます。明らかにされるものは、すなわち明らかにされるものって啓示ですよ。神の啓示。皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人を起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされるということですね。もともとキリストが光なわけです。初めの光なわけです。そして、そのキリストを信じるならば、もう照らされている状態、照らされている状態で私たちは罪の中に死んでいたけど、そのキリストを信じるのであるならば、神の子として私たちは照らされてね、起き上がることになるわけですね。これは私たちの意志やね、努力によるものではなくてね、神様の啓示によるもので、神様の光ですね、すなわちキリストによる出来事なわけですね。だからどれだけ私たちをほったらかしにするとですね、自分自身が頑張り屋さんになってしまうかっていうことを、これでもかっていうぐらい聖書はね、いろんな表現を使って、時に厳しい表現を使って、時に慰めに満ちた、恵みに満ちた表現を使ってね、キリストを通して語ってくださってるかってことなんですね。ヘブル書の著者は、同じことをですね、別の言葉で、光に照らされっていう言葉ですね。それを別の言葉で、天からの賜物を味わうこととも呼んでおります。天からの賜物を味わうこと。その意味はですね、キリストから与えられる賜物は自然だとか、この世の上にあるということであります。自然を凌駕するものであり、この世を、超越するもの、そこから、来たるものであると これが天からのね、賜物、すなわちキリストから与えられる賜物のことですね。しかしながら私たちは信仰のゆえにそれらを味わうということであります。それを直接ね、プレゼントボックスで能力化されるっていうよりはね、やっぱりキリストを信じる信仰というパイプを通してね、流されていく、天からの賜物を味わっていくわけですね。エペソ書の2章の6節から9節、神はまたキリストイエスにあってですよ、私たちを共に蘇らせ、共に天上に座らせてくださいました、まあ、今までの日常生活がね、もう死にも絶え絶えの埋葬されたようなね、日々を送っていたかもしれない。しかし、今この命の言葉を聞いてですね、キリストと共に私たちをですね、共に復活させ天井に座らせてくださったお方、それが神なのであります。その神は決して厳しいお方ではなくてですね、天からの賜物を味わわせてくださる、光に照らしてくださるお方なんですね。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべきように示すためでした。再現がないということであります。もうね、神様の恵みは尽きたって、そういうタイミングっていうのはないんですよね。いつでも恵みというものは容易に来るべきように示すって、もう未来にわたってずっと続くわけですよね。私たちはその過去現在だけにこだわってるんじゃなくて、もう未来を見ていった時にね、慈愛と限りなく豊かな恵みっていうものをね、キリストを信じた上でね、信仰のうちにとどまって、キリストの恵みにとどまって、望みというものがね、強められていくわけですね。だからこの望みを持てって言われても持ちようがないからね、きちんと私たちに与えられたキリストにある慈愛を受けに受け続けていく、信仰で味わっていく、限りなく豊かな恵みを信仰で味わっていく、そういう過去と現在の、生き方をしていくのでないならばね、未来は暗いですよ。やっぱり望みは持てないですよね。頑張って望みを持ったとしてもね、ついえてしまう望みだ。だからこの恵みの家にあなた方は信仰によって救われたのです。私たちの力や努力や意志ではない、ただキリストに対する信仰によって救われた。それはあなた方から出たことではなくって、もうね、くどいほど書いてますよね。神の賜物ですっていう、ね、今私があるのは神の賜物ですということですね。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですということですね。で、本文の4節に聖霊に預かるものとなってっていう言葉なんですけども、この預かるという言葉ですね、預かるものとなってって書いてますけどね、ここはメトフォスという言葉が使われています。これはね、仲間っていう意味なんですよね。だからまあここは、聖霊の仲間と訳しても良い文章である。これがですね、解釈の問題なんですけど、この精霊ではなくてね、人格とか人間ではなくて物質ならば、この預かるとか共有するっていう風な、ギリシャ語の、用法となります。そういう意味になります。確かにね。しかし精霊は神の力みたいな、神のパワーみたいなものじゃないですから。人格、第三、神の三みたいなね、第三位格であります。人格であります。神格であります。だから、この精霊によって人間は創造されてもいます。ので、物質ではないのでね、精霊に預かるものとなってっていうことじゃなくて、ここは、精霊の仲間っていうふうにね、ガチンと訳した方が、意味が通りやすいかもしれません。精霊に預かるものとなってどういう状態だっていうようなね、感じにもなりますけどもね。要するに聖霊の御心と一致した仲間、まあイメージとしてはですね、こういうイメージがいいんじゃないかな。キリストの使徒パウロがですね、道路者を持っていましたよね。仲間たちを持っていました。そのパウロと志を神に向かってね、 一致して働く宣教チームのことをね、まあ同労者とか仲間って言ってますよね。ここでは神の仲間、聖霊なる神の仲間となったならばっていうことですね。ヘブル書の3章14節、私たちはキリストに預かるものとなっているんです。まあ、ここもね、同じですね。メトフォス、キリストの仲間となっているんですということですね。これは聖霊の仲間になるっていうことよりももう少しはっきりするしますよね。キリストの仲間、キリストの弟子、キリストの友っていろんな言い方がありますからね。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればですっていうことですね。次にですね、まあこう厳しい言葉をね分解してって言いますけど、5節に神の素晴らしい御言葉と来たるべき世の力を味わった上でと書かれています。この神の素晴らしい言葉の素晴らしいっていうのはね、カロスという言葉でね、良いとかね、グッドですね、尊いとか価値あるという意味であります。まあ、直訳素晴らしいっていう辞書的な意味はちょっとないような気がしますけどもね、神の良い言葉、神の尊い言葉、神の価値ある言葉、で言葉はですね、実はここ神の価値ある言葉っていうのはね、御言葉っていうのはロゴスが使われておりません。まあ語りかけとしてのリーマっていう言葉が使われていますね。それの複数形であります。だから神の価値ある諸々の語りかけという文章になります。神様はここで言いたいのは、神様との素晴らしい神の言葉を通したね、人格的な交わり、いろいろな言葉のやり取り、見心のやり取りっていうものをね、ダイナミックな形で描いてるんですね。これ、まあ、神の素晴らしい御言葉っていうふうにポンってね言っていますけどね、神の価値ある諸々の語りかけと、ね、それを味わった上でってことですね。だから神からそういった諸々の語りかけ、呼びかけ、言葉が与えられなければね、リーマが与えられなければ、私たちは霊的な飢餓状態になって倒れてしまいます。いよいよ自分自身の力に頼るようになって疲れて、しまうのはね、それが理由であります。神様から言葉のやり取りをね、神様との交わりを、キリストにおいて持っていないと、倒れてしまって疲れてしまうわけですね。それが理由なんです。だからもっとキリストの言葉を蓄えていきましょうということですね。最後に著者は来たるべき世の力を味わった上でっていうような感じでね、こういうふうに書いてありますけども、この国によって意味しているのは、私たちは信仰によって神の国に迎えられるのであってね、永遠の不滅を霊によって見ることである。だって来たるべき世の力っていうから見えないものですけれども、信仰の目で霊によってね、永遠の不滅である来たるべき世の力をね、見るわけですよね、体験するわけです。そこから福音は聖霊によって照らされなければ決して知られることはないということであります。ここで、そこまで到達したものがね、神様の価値ある、諸々の語りかけを受けて、来たるべき世の力を味わって、信仰によって神の国に向けられたものがね、そこまで到達したものが、その後堕落するようなことがなぜ起きるのかという、まあ、今回の、説教の中心問題が、新しく生じます。どうなんだと。そこまで味わったものがね、神様の恵みをもろもろ味わったものがね、どうして堕落するのかと、なぜそんなことが起きるのかみたいなね、質問が出てくるかもしれません。使徒パウロはキリストがある人を聖霊の仲間にしたならば、神のことを認められたことの確たる証拠だと教えていますね。そこをまず押さえておきたい。まず堕落する、かしないかっていう不安定な、問題設定から入るんじゃなくてね、まず自分は神との関係においてキリストが行った、功績のゆえに、十字架の死のゆえに、ね、福音のゆえにどのような存在か、 神の御霊に導かれる人々は皆神の子供です。この信仰からね、この御言葉から自分自身を把握していく。神様はそのように見ておられるんです。使徒の教えを通してそのように私たちに、徹底的に教え込んでいるわけです。ここから外れることがないように、ね、私たちも信仰を得てね、キリスト者になってはい終わりじゃないですよ。神の御霊によって、聖霊によっていつも導かれていくことを日々体験しております。そうであるならばね、あなたは神の子、すなわち救われてますよってことですよね。さて、このように神から選ばれて愛されたものはすでに致命的堕落の危険を免れているわけですね。これがキリスト教的堕落論の、まあ、ある意味ちょっと名前はおかしいですけどね、素晴らしいところなんですよ。単なる堕落論っていうんだったら堕落するだけですよ。でもキリスト教的な堕落論っていうのは堕落をちらつかせながらもね、まあ最終的にユダのように、最終的にデマスのように、堕落していったものはいますよ、ね、しかしその人たちがどうなったかっていう問題はまた私たちが判断するべき事柄ではないという意味で普通の堕落論とは違うわけですよね。そして聖書はもっといいことを言ってるわけですね。堕落する以前の問題としてね、あなた方はもう神の子でありますよって、諸々の恵みを味わうことができるものですよと。ヨハネの福音書の17章の12節、神に愛された者はね、聖霊に導かれて神の子とされた者は致命的堕落の危険を免れている、まあ、そのキリストの証言があります。彼らと共にいた時、私はあなたがくださったあなたの皆によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼のうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした、ということですね。だから私たちはキリストを信じているのであるならばね、その信仰は神様からの贈り物であってね、聖霊の力であってね、キリストによって守られて保たれたものであります。そしてキリストの御名によってキリストを信じ、キリストのうちにとどまってキリストを信じ続けていくのであるならばね、誰も滅びたものはかつていなかったし、これからもいないということをね、きっちりとね、もちろんキリストから外れてしまうとですね、もう闇の力のなすがままになってしまいますけども、一度光に照らされてキリストにふっついたものはですね、信じたものはですね、滅びの子ではなくてね、滅びない神の子であります。これを信仰によってね、聖霊によって受け止めていく、信頼していくときに自分の力がだんだんだんだん取り去られてね、それらは闇の力に近づくものだから、神様にどんどんどんどんすごい問題が起きるために、その問題を神様によろしくお願いしますって言ってね、取り抜けさせていただく。古代から続く議論としては、神に選ばれたものは守られるけれども、神様から捨てられたものは堕落するという議論的な対立があるのでありますけどね、ヘブル書の著者はその逆にね、福音を聖霊によって信じて受け入れた者たちが堕落することは決してないと伝えているのであります。これがヘブル書の著者が言いたいことなんですね。まあ、6節にですね、本文の堕落してしまうなら、まあ、もろもろ恵みを受けた者がね、堕落してしまうなら、そういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返らせることはできませんと書かれていますけれども、果たしてですね、もう一度悔い改めに立ち返るならばどうなるんでしょうか、ね、うん、できませんって言っていますけどね。しかしあえてもう一度悔い改めに立ち返るならば、ね、エゼキエル書の18章27節から28節、しかし悪しき者でも自分がしている悪事から立ち返り公正と義を行うなら、彼は自分の魂を生かす。彼は反省して自分のすべての背きから立ち返ったのだから、必ず生き死ぬことはない。自分自身が行った罪や悪に対して悔い改めの心を持ち神に立ち返るのであるならば、ね、その人は 生きるんですよね。神の子としてまた信仰を立て直すことができるんですよ。それを念頭に堕落してしまうなら、そういう人たちをもう一つ悔やために立ち返らせることはできませんと言ってるのであります。でだからこの堕落するから、できないということは確定事項として言ってるわけではなくて、励ましとして言ってるわけですよね。逆にエゼキエル書18章27節から28節の内容をもって神に立ち返る者が堕落者であるはずがないということをね、まず強調したいわけです。じゃあ堕落するということを、言葉がちょっとやはり気になるのよね。ギリシャ語でちょっとこう調べてみるとですね、パラピプトという言葉ですね、もともと落ちるというね、意味から、不信仰へと堕落するとか帰郷するという意味になっていった言葉でありますね、聖書の時代までにね。確かに堕落する帰郷するっていうことはキリストを信じないっていうことですよね。もうね、今まで信じてきたけどもうやめますっていうことですね。でそういうふうになっちゃってる人たちっていうのは、いろいろ問題は環境的な問題とかね、病気の問題とかいろいろあるかもしれないけどね、一概にその人たちが堕落者だっていうふうに判別することはできないし、私たちの愛も足りなかったかもしれないしね、つまずきを与えたかもしれません。でも本当に愛の共同体として教会が機能しているのであるならばね、こういった堕落とか帰郷っていうものはね、がなるだけもう本当に極力ないように一致団結してね、そういった迷子が出ないようにね、対応していくはずであります。その上でもなおね、キリストを信じないっていうんだったら、もうヨハネ書簡に書かれてますけどね、初めから仲間ではなかったっていうふうに判断せざるを得ない悲しい時もあるかもしれませんけど、いずれにしても、他の人を、ね、差別したり区別ね、裁いたりするために、あるいは自分自身の不安を増加させるために、恐怖心を煽るために書かれた言葉ではないということになりますね。では聞きますけどもね、自分自身の不安がね、この堕落者になってるんじゃないか、該当するんじゃないかって言ってる人がね、じゃあイエス様信じてますか、はい信じますって言うのであるならばね、堕落者じゃないじゃないかって、だからちょっとかなり極論ですけれども、キリストを一旦信じた者が堕落するはずがないでしょっていうことをね、かなり極端に言ってるんですよ、ヘブル書の著者って、ね、厳しく。恵みとかを味わった者たちがね、神様と交わってね、ありえない、それでもなおね、どっかに消えてしまうのであるならばね、そっから先はもう知れませんよ、わからない、私たちもね。でも普通はありえないっていうことを信仰の確信として持っていくならであれば、自分自身に対しても優しくできるし、他の人々に対してもね、愛を示すことができます。主は自分の不正を悔いている者たちのみに許しを約束しているわけですよ。私たちはそののみの中に入っているわけです。不正を、自分自身の不正を、罪を悔いて、そして方向転換してね、キリストの十字架にその罪をね、背負っていただく。ルカの福音書の5章の30節から32節、よく聞くところですね。するとパリサイ人たちや彼らのうちの律法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は修善人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか。そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。聖書に忠実であるということはとても重要なことかもしれません。しかし、その聖書に、忠実で守っているから私は義とされているんだ。神の言葉をね、リベラリズムとかそういうふうに聖書を解体しないでね、 信じてるから聖書主義の立場を取ってるからね救われてるんだって、そういうことではないんですよね。そういう立場を、絶対化させてしまうとですね、神学的な立場だとか、まあ、その教会の、歴史だとかね、そういったものをこう、一言一句こう変えないっていう意固地さが、ある意味ではね、救いの確かさっていうものをね、人々から奪っていく、押し付けがましい、もう強引な伝道というよりは勧誘になってしまうわけですね。そういう人たちのところには みんな行きたくないですよね。故にですね、絶望したり、神を軽んじてひたすら自分の破滅を続けていく者たちが滅びてしまうのは驚くに当たりません。絶望の中にもキリストを見出していく人は別ですけどね。どんなに絶望してもね、神の子って本当そうなんですけどね、そこにキリストがおられるっていうことはね、わかるんですよ。それを意識できなくてもね、泣き言言ったとしてもさ、キリストはその人と一緒にね、一心同体になってくださってる。だから堕落する者とは神の言葉に反逆し、その光を消して天からの賜物を味わわず、聖霊の仲間になることを放棄するものであります。そしてその必然的な結果として神を完全に捨てるものであります。そういう人がね、洗礼を受けましたとかね、まだ求道者です、未信者です、どういう立場でもいいですけども、天国行けると思いますかって話なんだけど、そりゃ神を完全に捨てた人たちが教会を出ようと、なんかその立場だけサウル王みたいにね、信じてもいないのに、なんか教師の職とか奉仕者になって、教会員としてのね、肩書きだけ持っているって言ったって、救われませんよね。だって神様を心の中で完全に捨ててるわけですし、そこにいるだけなんだから。で、神の言葉には絶えず反逆していくと。まあそのようなことはですね、聖霊に対する罪を犯さぬ限りですね、誰にも起こることないんですよ。だからかなりヘブル書の著者はね、極端に言ってるわけですね。実会のね、第二の板の戒めを犯すもの、人間関係における戒めです。また第一の戒めに、つまり神に対する戒めですね、無知から違反するものはね、希望を持ってください。そのことで裁く者がいたとしてもね、物を盗んだとか良心を敬わなかったとか、いろいろありますけどね、性的罪を犯してしまったとか、むさぼりの罪を犯してしまったの、パウロはこれで罪の力をね、体験したわけですからね、実家なんて守りっこないんですけどね、それをね、違反したと、偶像礼拝してしまったとか、それをもって他の人たちをね、裁く人たちは本当に愛のない人です。キリストを知らないんじゃないか。まあ、それを、実家を、積極的に破れって言ってるわけじゃないですよ。でも10回程度って言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、10回程度を破るのは当たり前だと思って神様はキリストを派遣して、それらの10回違反の罪を全部、立法違反、10回だけじゃない、立法違反の罪を、預言者の預言違反の罪を全部ね、許してくださったわけですよ。だから10回程度の戒めを無知から違反するものは、まあ、意図的であろうと無知からでもね、どっちでもいいけども、まだね、望みがある。なぜならば聖霊に反逆する罪をまだ犯してないからです。つまりキリストを信じることをさせてくださる聖霊の働きを否定してないからです。で、神様もそのような人々から、救いの恵みを取り上げることは絶対大にしないお方です。ルカの福音書12章の10節、人の子を悪く言う者は誰でも許されます。ここが重要、ね、まずここが中心ですよ。で、しかし聖霊を冒涜する者、 つまり人の子を信じさせないよと、するその聖霊を否定するもの、それは許されませんと。人の子はイエス・キリストはどんな罪をも許すお方です。その許すお方の許しに預からせようとするお方が聖霊様です。だからキリストの許しの力に味合わせないようなね、味合わせないように聖霊を否定するっていうことであるならばね、私たちは罪の許しを体験することができません。味わうことができません。だから聖霊を冒涜するものは許されません。なぜかというとキリストの許しの力と一体化してないからです。イエス様に許されるっていうことを遠ざけられてるからですよ。だからその他の人たちが聖霊を冒涜しても聖霊を否定しても乗っちゃいけないし、私たちも、まあ、まさかそんな人はいないと思うけどね、聖霊様の働きをね否定するっていうことは、してはいけません。でもそこが中心なんではなくてね、人の子を悪く言うものは誰でも許されます。どんな罪人でもキリストに対して犯した罪であったとしても何でも許されるっていうね、ここが福音信仰のね核心としては押さえておくことがすごく重要です。もし誰かがその滅びからその堕落から立ち上がる者がいたらね、その人は他の点で大きな罪を犯していたとしてもね、神に対して完全に反逆してしまったわけではありません。だから安心なんですよ。確かに罪を犯した、滅びの方向へ行ってしまった、人の子に対してイエス様に対して悪いことを言ってしまった、いつも弱音を吐いている、キリスト者としては失格なんじゃないか、他の点でもねいろんな大きな罪を犯した、しかし聖霊を否定しない限りね、冒涜しない限り神に対して完全に反逆してしまったわけではありません。いつでも信仰を持って、キリストの許しを得ていくように、私たちはその人を励ますし、私たち自身も励まされて祈られていく必要があります。彼らは、本文ですけど、自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にする者たちだからですと書いてありますね。これまた物騒な表現でありますけど、キリストを十字架につけたユダヤ人たちはそのなすところを知らなかったということを覚えていきましょう。十字架にかけるっていうことは、まずもう一度って書いてありますからね。じゃあ十字架にかけること、神の子を十字架にかけるってことは、晒し者にするっていうことはどういうことなのかってことですよ。まずもう一度を考える前に、神の子を十字架にかけて晒し者にするっていうことはどういうことか。それは、キリストを十字架につけたユダヤ人たちはそのなすところを知らなかったっていうことを思い返せばいいんです。それに対してイエス様なんておっしゃったか、ルカの福音書23章の34節、その時イエスはこう言われた、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を開けるためにくじを引いたと。キリストが神の子だと知らなかったんだから、悔い改めて神にもう一度立ち返る余地があったわけであります。このもう一度っていうのは、要するに聖霊の、を冒涜しない限り無限にっていうことですよ。いつでもどんな時にでもどんな日にでも私たちは恵みの、神様の恵みにも神様の、許しにも開かれている、救いにも開かれている。使徒パウロもですね、次のように書いてね励ましております。第一テモテのね1章13節、告白ですね、これはね。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振る者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました。私たち全員そうなんですよ。でこれをね、キリスト者になる以前と以降と、二分法で分けるんじゃなくてね、毎日この言葉をね、自分は昨日ひどかったけれども今日憐れみを受けてね立ち返ることができた、一層キリストを信頼しよう、あまた失敗してしまった、あまた問題意識で苦しんで執着してしまった、その執着からの解放されるようにねイエス様に頼ろうと、この繰り返しですよ。しかしながら一旦キリストが神の子であると信じてね、新しく生まれて福音を味わった者が堕落するならばね、悔い改めることは困難以上にまず不可能なわけであります。その究極的に不可能な状況まで行くほどまでね、神の恵みから逃れる人っ って普通ね、なかなかいないんですよ。それを抑えた上でね、神様から選ばれて神様から恵みをいっぱいたくさん味わったのに、それでも離れる人っていうのは聖書にもそんなに多く書かれていないですよ。だからそういうところを元締めにしてね、印として私たちはね、反面教師としてね、やはり神様の恵みから逃げようはないんだけれども、逃げおおせた人たちの破滅を見て襟元をしっかり締めてね、ああこの信仰自分で得たものじゃないんだな、神様から与えられたものなんて大切にしようって、まあ、こういうふうに考えて、そういった恵みから悔い改めることを拒否してですね、福音を味わったものが、新しく生まれたものが神の子にもかかわらずね、破滅一直線に行った例としてね、デマスの例をね挙げたいと思います。デマスはですね、3つの段階を経ました。まあ普通のデマスという段階で、同路者デマスという段階ですね、そして最後に要愛して使徒パウロを見捨てたデマスの段階。コロサイ書の4章14節です。デマスの名前が出てくるのはね、愛する医者のルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。まあ、大体まあ愛する医者のルカっていうふうにね、まあ、かなりルカに対して特別に言ってますけどね、まあ、それと一緒に同列に名前があるわけですね。だからかなり重要なね、仲間であったってことはね、明白ですよね、これね。ところがさらにですね、ピエモン書のですね、1章の24節。こう、ちょっとね、レベルアップしてるんですよね、デマスの扱いがね、使徒パウロはね。同路者デマスになる。私の同路者たち。誰なの？マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカがよろしくと言ってますね。普通のデマスから、同路者たちの一人に名を連ねているということですね。そして、しかしながら、そこまでパウロ、使徒パウロの仲間になって、同路者にもなったにもかかわらずですね、なかなか同路者の称号ってもらえないですよ。使徒パウロからね。紹介されません。限られた人数です。しかし、第2テモテの4章10節から11節ですね。デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。また、クレスケンスはガラテアに。まあ、これは何らかのね、使命があったんでしょう。テトスはダルマテアに行きました。まあ、これも奉仕のね、務めがあったと思われます。だからデマスだけ、今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいましたって、ね。不名誉なね、最後を遂げております。ルカだけが私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。ルカだけが私と共にいます。キリストと共にね、私たちはルカのような存在です。しかし、キリストを信じる信仰から離れてしまうのであるならばね、離れた上でね、その根拠が、動機が世を愛し、仲間を見捨ててまで世を愛したってことですよ。キリストを愛した、愛してキリストにある家族を、の一員としての自分を見捨てたとも言えるでしょう。自分で自分を見捨てたというふうにね、言えるかもしれません。キリストの十字架は私たち一人一人によって永遠の食材であります。永遠ですから尽きることのない恵みであります。過去、現在、未来にわたっての罪の許しであり、許されない罪は一切ない。だから立ち返りなさいって言ってるんですよ。で、それでも、ね、それにもかかわらず、無限の許しがあるにもかかわらず、立ち返らないならば、破滅しかないよっていうような言い方をしてるんですよ。だから、恵みを言ってるんですよ、本当は。律法の呪いからの解放でもあります。キリストの十字架っていうのはね、サタンに対する圧倒的な勝利でもあります。ですから、最後に第一ヨハネの2章の15節から17節を読んでね、改めて福音信仰、確たるものとしていきましょう。あなた方は世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、父から出るものではなく世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。お願いします。愛する天の父なる神様、ヘブル書の著者は、堕落という言葉で、 キリストから、信仰から踏み外すこと、落ちてしまうこと、そういう強い表現を、使って、まあ、思い描くのは、使徒パウロの同路者であるデマスでありますけれども、キリストよりも世を愛してしまったらば、どんなに神様の恵みを、受けていたとしても、破滅の道まっしぐらになってしまいます。でも私たちはすでにその破滅の恐ろしさが、罪の中の死であるということ、闇の力であるということを知っています。ですから私たち自身は罪人の頭でありながらも、キリストの無限の許しによって、何度も何度も神様に立ち返って、聖霊様のお力によって、助けていただき、救われ続ける、一生涯でありたいと願っております。どうか私たちの、信仰、助けてください。あなたの信仰に、一致することができますようによろしくお願いいたします。あなたの絶大な恵みに感謝し、主イエスキリストの御名によって、アーメン。